カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は小型家電リサイクル、そしてフードドライブについて廿日市市循環型社会推進課の陽品さん、上田さんに、そして後半は3月1日より供用開始となりました藤田スクエアマルクル大野について、株式会社東急コミュニティ統括責任者の小林さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
循環型社会推進課の陽品です。
そして
同じく循環型社会推進課の上田です。
はい、どうぞよろしくお願いします。お二方、今日はインタビューさせていただくんですけれども、2つの話題を、インタビューをさせていただきたいと思います。まずは陽品さんに小型家電リサイクルということで、2月から市役所の1階の
市民ロビー
のところにボックスが登場しましたね。
はい、
はいはい、そのことについて教えてください。
はい、ノートパソコンなどの小型家電にはレアメタルなどの有用な資源が多く含まれています。また小型家電にはリチウムイオン電池というものが入ってまして、それの発火対策として今ゴミ処理場で手作業での分解をしております。このため小型家電リサイクル法の認定を受けた事業者さんと連携して、小型家電の回収ボックスによる収集を行っています。
はい、黄色いそのねボックスが設置をされたということで、非常にたくさんの方が、はい、持ってきてくださってるんじゃないですか。
そうですね、2月に設置したんですけど、もうかなりもう満帆になるぐらい出していただいて大変ご盛況です。
はい、でその小型家電ということで、皆さんどんなものを持ってきてくださっているんでしょうか。
はい、多いものがノートパソコンだったり、そのまあ周辺機器のケーブルだったりマウス、あとスマートフォンや携帯電話も持ってきてもらってます。
はい、ここにチラシがあるんですけれども、その小型家電28品目のうち、でこの黄色のボックスの投入口が、まあ、15cm×30cm ということで、その投入口に入るものなんですね。
あ、そうですね、はい、これより大きいものはちょっと入れられないんですけど、入るものであれば、まあ、ドライヤーだったり、いろんな電子辞書だったり、アイロンだったり、いろんなものを入れられています。
ああ、確かにこれ使えなくなった小型家電、どこに捨てようかな、どこに持っていこうかな、まあ、困る方たくさんいらっしゃると思いますけども、こちらに持っていけばいいですね。
そうですね、はい、
で、まあ、28品目って結構な、ね、品目だと思うんですけど、例えばどんなものがありますでしょうか。
はい、はい、なんでさっきもお話した、はい、まあ、ドライヤーだったり、はい、まあ、電子辞書、まあ、基本的にテレビとか冷蔵庫とかを除く電気で動くもので考えてもらったら、
わかりました。
で、はい、
今のところどんなものが多いですか。
多いものはなんでノートパソコンだったり携帯が多いんですけど、まあ、中にはもう本当にタブレットも入れられたりとか、まあ、結構コード類も多いですね。
あ、コードも OK なんですね。
はい、充電器のコードとか。
あ、
は
い、わかりました。ぜひお持ちいただきたいなと思います。そしてその気になるこの小型家電回収ボックスはどちらに置いてあるんでしょうか。
はい、2箇所に置いてまして、1箇所目が市役所本庁の1階市民ロビー、これのまあ証明写真機が横にあるんですけど、そこに置いてます。2箇所目が大野支所の1階のエレベーター前に置いてます。
はい、わかりました。私もちょっと写真を撮ってまたきらり廿日市のホームページもね載せたいなと思います。そしてもう一つの話題ということで、フードドライブですね。
はい、
昨年環境フェスタの時にですね、陽品さんにもインタビューをさせていただいたんですけれども、改めまして上田さん、このフードドライブって何でしょうか。
フードドライブとは、各家庭で使い切れない食品を集めてフードバンク団体を通して食品を必要としている個人 さんとかの福祉施設の方に提供する活動です。
はい、で先ほどのその環境フェスタの時もこのフードドライブ皆さんに持ってきてくださったんですけれども、はい、今年の4月3日からちょっと変わるんですよね。はい、
そうですね、はい、今年の令和5年4月3日月曜日から廿日市役所の循環型社会推進課でフードドライブの窓口を常設します。11月に開催した環境フェスタでは2日間限定でフードドライブを実施しまして、市内外の方16名の方にご協力いただき食品を寄贈していただきました。
はい、わかりました。そしてこちらも気になります、このフードドライブで受け入れ食品、
はい、
どんなものを持っていけばよろしいでしょうか。
はい、はい、受け入れ食品の条件としては賞味期限や消費期限が明記されているもので、かつお持ちいただいた日から期限まで1ヶ月以上あるもので常温保存可能なもので未開封のものですね。具体的には缶詰やインスタント食品とか、あとレトルト食品、調理なしで温めてすぐ食べられるものが具体的には挙げられます。
はい、わかりました。これはただお持ちすればよろしいんでしょうか、手続きとかいりますか。
そうですね、実際に食品をお持ちいただいた時に窓口でですね、申し込み書に名前、住所、連絡先を記入していただいて、で先ほど申し上げた期限とかですね、未開封か常温保存可能なものかというのを確認させていただいて、で受付をさせていただきます。
はい、わかりました。そして循環型社会推進課さんは市役所何階にありますでしょうか。
市役所の1階に昨年の10月から移動しまして、窓口の番号としては13番の窓口になります。
わかりました、
はい、
1階なんですね。
そうです、
はい、1階の13番窓口にお持ちいただきたいと思います。
消費の見込みがない食品はそのまま捨ててしまうのではなく、食品を必要とされている方の手に渡るようフードドライブにご協力ください。
はい、わかりました。それでは最後に吉野さん、メッセージをよろしくお願いします。
はい、小型家電の、リサイクルとフードドライブについて市役所1階の窓口、ボックスでお待ちしてますんで、ご協力よろしくお願いします。
はい、ということで今週は小型家電リサイクルとフードドライブについて廿日市市循環型社会推進課の吉野さんと上田さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ビジタスクエアマルクローの統括責任者の株式会社東急コミュニティの小林と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。もう小林さんはですね、昨年からですね、大野市長の3階ね、準備室があった頃からもうずっとね、
そうですね
大野でお仕事をされていらっしゃいます。大阪からね、はい、いらっしゃったんですよね。
そうですね、12月に大阪からこちらの方に、引っ越しさせていただきまして、で12月がちょっと大野市長の3階の方で場所を間借りさせていただいて、ずっとお仕事をさせていただいてました。でそのからもですね、市民の皆様からお問い合わせに来ていただいたり、そこでいろいろ教えていただいたりしながら日々業務を励んでおります。
はい、そして小林さんから先ほどご案内がありました、藤田スクエアマルクル大野廿日市市多世代活動交流センターが、この3月1日にですね、供用開始となりました。もういろんなねメディアだったりとかですね、そして広報廿日市3月号大特集されてありますけれども、改めましてもう一言では絶対言い切れないとは思うんですけれども、小林さん、どんな施設なんでしょうか。
そうですね、まず簡単になんですけども、市民センター、体育館、図書館、そして子育て支援の4つの機能を備えた複合施設になります。で、こちらになんですけども、子どもから高齢者まで世代を超えた多くの人がふらっと立ち寄り、仲間同士が集い、さらに新しい交流が生まれるきっかけを作り出していくような、施設を目指しております。でまたその先ほど申し上げた、4つの機能がですね、それぞれ協力をしまして、さまざまなその、例えば図書館に来られた方がフラット体育館に寄りたくなる、市民センターに来られた方が、子育ての方に一度興味を示して、お越しいただけるような、そのようなさまざまなエリア同士で協力した施設となっていけるように頑張っていきたいと思ってます。
はい、今日はね非常にまたいい天気のもと今収録をさせていただいてるんですけども、もう朝から駐車場ねたくさんの方がお越しいただいておりまして、皆さんねお客様として今日はねここにいらっしゃってると思うんですけども、まあ、図書館とかご利用されていらっしゃる方が多いんですかね。
図書館も、もちろん多いんですけども、あの子育ての支援の方にも、多くお越しいただいてまして、またちょっと本日ちょっとご予約がそんなに多く入ってはいないんですけども、例えば体育館だとかで大会だとかも開催させていただいていることございまして、その際はもっと多くの人が来ているような状況になります。
いや本当に、ね、すごい施設なんですけれども、特徴の一つとして、まあ、もちろん図書館があって体育館もあって、先ほどねおっしゃいましたけども、子育てリビング、これがまた非常に充実してますよね。
そうですね、もちろん有料での一時預かりというところも対応させていただいているんですけども、プレイルームだとかでですね無料でお子さんが遊べたりだとか、また室内だけではなくてですね外の広場の方でも遊べるような施設になっておりますので、ぜひ一度お越しいただければと思います。
ね、そしてその、まあ、体育館、アリーナとトレーニング室ですけれども、フィットネススクール、キッズスクールなんかもあるんですね。
そうですね、アリーナと、多目的フロアについては、予約制になって、基本的に団体様の使用が多くなるのかなと思ってるんですけども、トレーニング室だとかはですね当日お越しいただいて、個人のお客様、でも利用が可能ですので、また体育館、多目的フロアに関しても個人でもご利用は可能なんですけども、そういった団体様個人様両方が使える施設となっているかなと思います。
そして、Wi-Fi 完備っていうのも非常に嬉しいですね。
そうですね、例えばお仕事の途中で来られた際だとかでもですね PC ビジネスコーナーがあり、そこでお仕事もできますし、またそこ以外のでもですね他のお客様もいらっしゃるんですけど、フリースペースだとかございますので、そこでも Wi-Fi つないでいただいて、例えばちょっとフラッとお仕事の合間に寄っていただいて気分転換だとかで仕事をしながらっていうのできるのかなと思います。
ね、本当に素晴らしいです。今中庭のところでですね、上が吹き抜けになってるんですけども、そこで収録をさせていただいてるんですけど、非常にその机と椅子休憩スペースも多いなっていう印象があります。
そうですね、今こちらの中庭のスペースはですね基本的にはお越しいただいた方が休憩いただいたりだとか昼食だとかも取れるスペースになっておりまして、そのため椅子だとかっていうのをちょっと多めに配置をしています。で実際に少しちょっと暖かくなってきたので、こちらで昼食を取られている方も何人か今いらっしゃいます ね
本当にこう全面ガラス張りといってもいいような近代的な建物で、非常に気持ちが、いいなというふうに思いました。でどんなお問い合わせが今のところ多かったりしますか。
当然4つの機能がございますので、その中で図書館の今までの利用方法はどうなるの、子育てのリビングはどういうふうに利用できるのといったようなお問い合わせは多くいただいています。ただ4つの、施設ごとに機能ごとにですね責任者おりますので、責任者ごとに説明差し上げてるんですけども、その中でも一番市民センターとして多く感じることはですね、予約方法が今までが紙での受付だったことに対して、現在全てネットから の申し込みになっております。その中でなかなか今までと、一新しましたので、ちょっと使用方法がちょっとわからないといったようなお問い合わせを多くいただいてます。ただですね、市民センターの総合受付でですね利用方法だとかは、説明差し上げておりますし、ただお越しいただければですねスタッフの方が丁寧に一緒になってやらせていただきますので、せっかくの機会ですので、こういったネットの予約っていうのも今後他の施設も増えてくると思うので、この施設をきっかけにではないんですけども、私どもと一緒に新しくこういう新しいシステムを築けていけたらなと思ってます。
はい、素晴らしいね、お答えをいただきましたけれども、小林さんねとっても目立つオレンジのジャンパーを着ていらっしゃいましてスタッフさんねすごく目立つ格好を、ね、していらっしゃいますので、お気軽にお問い合わせいただきたいなと思います。で左胸のところにまさに、ひらがなでマルクルで大野が漢字でね、マルクル大野とこう書いてあるんですけども、このそもそもこのマルクル大野、非常にね親しみやすい言葉だと思うんですけれども、この由来もちょっと教えてください。
愛称を募集しまして、その中でですね魅力ある機能が丸ごと揃った施設にみんなが集まってくる 仲間の輪が広がっていく施設という意味が込められて、マルクル大野というふうに、名前を付けさせていただきました。
はい。そして、3月5日のですね、オープニングイベントもありましたし、そして先日こちらね、大きなドッジボール大会もありましたし、そして今からもたくさんのイベントをね、予定してあります。近々ではですね、3月25日の土曜日にコンサートがあるんですね。
そうですね、3月25日土曜日に第16回スプリングコンサートを開催させていただきます。もともと大野市民センターで実施をしていたものなんですけども、2019年度を機にですね、コロナの影響で実施ができなくなっておりまして、約3年ぶりの実施となります。こちら大野東中学校、宮島工業高等学校、大野中学校さんに今まで、参加いただいてたんですけども、今回新たにですね、廿日市吹奏楽教室さんも、加わっていただきまして、まあ、2019年度今まで実施してきたよりもパワーアップしてさらに実施できればなと思っています。
これはアリーナで行うんですかね。
そうですね、アリーナを全面使って利用させていただきます。
はい、分かりました。いや本当にね、素晴らしい施設、ぜひね、あの大野の方はもちろん遠方の方もですね、ふらっとね立ち寄っていただいて、ぜひ気持ちよくね、皆さんご利用いただきたいなと思います。それでは最後に小林さん、メッセージをよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ですね、先ほども申し上げました通り、もともと市民センターを目的にご利用に来られた方も、そのまま施設を巡っていただければですね、あ、こんなに図書館もあるんだ、体育館もこんな、トレーニング室もこんな利用ができるんだっていうような、さまざまな気づきがある施設だと思っております。ですので、その目的がなくてもですね、一度ちょっとお越しいただければ、いろいろ新たなイベントを見つけられたりだとか、新しい気づきがいろいろあると思いますので、ぜひ一度ちょっとご来館いただきまして、ご質問等あれば総合受付の方までお越しいただけますでしょうか。
はい、ということで、こちらね、マルクル大野さんは、場所はですね、イカナズ地区というところにあるんですけれども、近くに宮島工業高校さんがありまして、宮高さんから山側にね、車で2、3分ぐらい行ったところにあります。はい、ぜひお越しいただきたいと思います。ということで、今週は今月オープンしました藤田スクエアマルクル大野の統括責任者の小林さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。